高山俊吉気分青信号。こんにちは。裁判員のお話をこの間あまりしてこなかったので、今週そのお話をしたいと思います。裁判員制度が発足をして15年を経過しました。2009年に始まったということですね。で、これは裁判員法という法律が2004年に成立をして、5年の準備期間を経て2009年に始まった、そういうものなんですが、さらに遡れば政府に置かれた司法制度審議会という組織が裁判員制度を採用すべしという答申を2001年に当時の小泉内閣にしているんですね。で、その2001年が始まりだと考えれば23年経過したということになります。四半世紀に近い期間、この国で裁判員制度という制度が論議をされ、実施が決定され、そして実際に実施されてきたと、こういうことになります。さて、実施15年、皆さんは何かそれを記念する催しだとかメッセージだとか、そういうものをどこかで目にしたり耳にしたりされたでしょうか。ほとんどのメディアはスルーをした、そう言っていいと思います。非常にその中で特徴的だったのが朝日新聞でした。朝日新聞は5月の19日、この日は実は2009年の5月の21日に始まったというのが正確な合併なのですけれども、そこをまあ睨んでといいますか、そこを見て5月の19日に裁判員裁判15年というタイトルの社説を掲げました。朝日新聞の社説というのは普通2つ組になって出ていまして、2つの社説が掲載されて全体で6段になるのですが、この日はぶち抜き6段、裁判員裁判だけで、全部を言い尽くすという、そういう、仰々しいといいますか、非常に大きく取り扱った社説になりました。タイトルは「より成熟した制度へ議論を」、そういうものでした。より成熟した制度へ議論を、何の議論をなのだろうかと、こういうことになりますけれども、さて、もう少しこの経過を確認してみたいと思います。実は裁判員法が成立した2004年の頃には、裁判員裁判の対象となる事件の数が現在の事件に比べると、その数がはるかに多かったんですね。裁判員法というのは人の生死に関わる重大な被害結果を生じた事件に絞って行われるということになっています。裁判員法がそのことを決めてます。殺人だとか強盗殺人だとか、そういう言ってみれば血なまぐさい事件といいますかね、そういう事件が基本です。で、これが2004年の国内統計を見ますと3300件ぐらい起きてたんですね。で、これがさあ、この24年間裁判員法が成立してから15年間どう数が変化したかというと、実は激減でした。去年の裁判員対象事件の数というのは非常に減りまして、で、なんと1000件を割りました。 972件です。裁判員裁判の対象事件の数を少し振り返ってみますと、裁判員裁判が実施された最初の年は2004年と先ほどお話をしましたが、この年は年の途中に始まりましたので、年間の数字というものを見るとすると、その翌年から見ないといけないことになりますね。でそこで2010年と昨年2023年を比較してみたいと思うんですけれども、2010年の裁判員対象事件の数は1800件ほどでした。それが昨年2023年には970件ほどになっています。随分な減り方だというふうにお感じになると思います。激減です。で実は犯罪の総件数もこの間大きく減っているという状況があります。その中で凶悪事件と言っていいでしょうか、裁判員裁判の対象となる事件の数も同じように激減をしているという数字です。戦争が近づくと刑事犯罪の数が減るということを研究した学者がいる、そういう話を私は聞いたことがありますけれども、さあこの犯罪件数の減少をどう見るかっていうのは深刻で難しい別の問題もはらんでいるように思いますが、ここでは裁判員裁判の話に絞ってお話をしましょう。さてその減少した件数、これは各地の地方裁判所で実施される裁判員裁判の数を当然のことながら大きく減らしました。皆さんの目や耳に届く機会も当然減った、そういうことが言えると思います。でその分裁判員制度をめぐる問題点、ここをこういうふうにしていてはダメではないか、こんな裁判ではいいのか、こんな裁判でいいのか、そういう疑問などが具体的に論じられる素材の数が減ったということがあって、議論の機会もなくなってきました。その中で、ようやく最近になって、裁判官の中から現場の声が聞こえてくるようにもなってきました。当然裁判官は業務上の守秘義務があります。どんな裁判でどんな議論が行われたかというようなことを漏らすことは裁判員も裁判官もいけないということになって、そこがブラックボックスになっているという議論が一部の人から言われていました。で、それがやはり制度の問題点を探る上では全くブラックボックスのままではまずいと、専門家の中でも裁判所の中にいる裁判官という国家公務員の中でも問題があるぞということになったのでしょう。少しずつ声が聞こえてきた。で、その内容は前にもこのインターネットラジオで私お話したことがありますけれども、かなり深刻な問題だった。それは裁判員たちの裁判参加が手を成していない、裁判に関わる者としての力量が全くそこには反映していない、みんなで論議をしなければいけない局面になった時にも事件の重要なポイントが何であるかということを理解できていない、そんなことも出てきました。裁判官がそういう言葉を発するというのは、これはよくよくなことです。おそらく多くの事件がそうだということを推測させるものだというふうに言えるでしょう。最近裁判員の質が落ちてそのようになったということは書かれていないから、ようやく漏れてきた通弊、これまでずっと続いてきた問題点が明らかになっただけのことであろうというふうに私は思います。 またその一方で非常に重大な問題は、これは明確に数字が出ているのですけれども、裁判員候補者として呼び出された人が出頭しない、出頭をまあ拒絶するという傾向がどんどんどんどん強まっているということです。今年のデータも最高裁から発表されてますけれども、今年の1月2月3月では裁判員候補者に選定をされた人の中で裁判所に出てきた人の数というのは 20%、 5人に1人だというふうに報道されています。報告をされています。3人に1人、4人に1人、5人に1人というように下がってきました。さて、5人に1人ということになると、どういう人が一体裁判所に行くのだろうということに逆に関心が向きます。人を裁いてみるということに関心があった、被告人に人生の過ごし方、生き方を、教訓を垂れてみたいという気持ちがあった、もともと自分だったらどんなことを裁判としてやるだろう、裁判官の真似事をここで実行できるというのではあるならばやってみたいと思った。いろいろな人がいるけれども、かなり特異な傾向の人に絞られてくるということが、5人に1人ということになれば当然考えなければいけないことになるでしょう。国民の中からランダムに選ぶということはなぜするんだということを聞かれて、裁判員制度が採用されたこの時期の国会の論議の中で、政府や最高裁の当事者が語っていたことは、国民の意見を縮図的に反映させたい、多くの人たちが考えていることを、いわば国民の代表として裁判所に通ってきて言ってもらうと、これが国民の裁判のゆえんだ、国民の裁判というのはつまりそういうものでなければいけないはずだといったような議論が交わされました。さて、ところがです、5人に1人ぐらいのやってみたいという人が出てくるというこの状況は、本当に国民の代表ということになるんだろうか。かなり特殊特異な成功傾向の人が出てきて判断をするというような妙なたまり場になっているということはないのだろうか、あるのかないのか、どう検証してるんだろうかという疑問が私には感じられます。さて、朝日新聞のこの社説は、先ほどお話をしたより成熟した制度へ議論をというタイトルでしたが、中身の込み出しを見ると、課題になった問題があると、それは幅広い参加が実現されていないことだ、これが第一に書かれていました。幅広い参加が保障されていないということは15年経って分かったことではありません。実施されたもうその直後からもう参加が少なかったのです。アンケートを取ると国民の 85% が参加したくないということを言っていた。実際参加の状況は当初から悪かった。今頃分かった話ではないことを、いかにも今頃最近になって分かってきたかのように言うのはおかしいというふうに思います。もう一つの見出しは、初心に立ち返ろうというものでした。朝日新聞の社説です。初心に立ち返るとは何だ、また今初心から少しずれてきたというのは何がどうずれてきたのか、いくら本文を読んでもはっきりしたことは分かりません。うまくいってないという言葉を言ってるだけの話に見えます、聞こえます。初心に立ち返らなければ何がいけないのかを明確に言わないでそれを言うというのは、私はおかしいというふうに思います。3番目の見出しは、制度をさらに磨くという言葉でした。さらに磨くとは何を磨くことなの、どうすればよいと言ってるのか、およそ何だかわからない文章です。朝日新聞というのは、最初に裁判制度を推進して市民の裁判に変えていこうと いうようなことを呼びかけたという手前もあってか、妙に裁判員制度にこだわります。中身のないことをいかにもあるように言ういう傾向がこの15年間続いてきているのが朝日新聞です。おかしいなというふうに私は思います。実際に裁判員制度の問題点というものは初めから分かっていた。そのことが年々指摘されながら、いやこれでうまくいってるんだ、一応順調だというふうに嘘吹いてきたという実態がとうとう破綻が露見してしまい、どうしようもないところに来たということが実情なのではないか。裁判制度はもう終わりの時が来たというふうに論決するのが本来のメディアの責任ではないかというふうに私は思います。皆さんはどのようにお考えになるでしょう。今日はここまでにしましょう。弁護士の高山俊吉です。気分は青信号がストリーミングサービスの Spotify でも聴取できるようになりました。パソコンのほかスマートフォン Spotify アプリでお聞きになれます。ぜひよろしくお願いします。